ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月も始まりました、ギャオの笑顔でこんばんはの時間です。皆さんこの1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。さて、本日はですね3月18日ということで、本放送の人は3月18日で、ちょうど卒業式シーズン、卒園式シーズンということで、倉敷市内でも各小学校、中学校、幼稚園、保育園等々でですね、卒業式、卒園式等が取り行われている時期かと思います。今日18日も小学校の卒業式で、私もですね、長女が今回無事に天城小学校卒業しました。おめでとうございます。よく頑張りました。よく頑張ったのかどうかは分かりませんが、とりあえずすごいなとは思ったのはですね、この6年間、実は今日収録をしているのが15日なんですけども、今の時点でですね、インフルエンザによる、登校禁止というか、それを除くとですね、1年生から6年生まで休まずに学校に行ったという、これはなかなかすごいなと思いました。そこだけは褒めてやりたいと思います。さてさて、ですね、先月は、月末に総社厳しいマラソンがありまして、私エントリーしましたが、今年に入ってですね全く練習してなかったんですね。全然調整する時間がなくてですね、いつもであればまあ大体1月の初めからですね筋トレをしながら調整するんですが、今年はそういう時間もなくですね、結局まあぶっつけ本番みたいな形になって、出場しました。結果どうなったかというとですね、25キロ地点まではまあまあいい感じのペースで走れたんですが、25キロを過ぎたところでですね、まあ、エンジンがストップしたというか燃料が切れたというか、足が前に動かなくなってしまいましてですね、第6関門 31.7 キロ地点でですね、大型のバスに収容されて帰ってくるという結果になってしまいました。やはりですね、練習は嘘をつかないということで、練習しないとなかなかフルマラソン完走するというのは難しいなというのが、実感できたわけですが、来年はですね、まあ、今年の、失敗をですね、失敗を経験にしてですね、ぜひともですね、いい結果を残すべく、しっかりと練習して臨みたいなと思っております。それからですね、3月の頭なんですが、私は長崎のですね松浦市というところにやって、行ってきました。松浦市というのがどこら辺にあるかというとですね、長崎県、北から南、結構なかなかイメージしにくいとは思うんですが、長崎県の一番北のあたりになります。佐賀県の、伊万里市とかですねに、非常に近いところなんですが、ここにですね、ちょっととある用事で行ってきたんですが、長崎市とかは結構中学校の修学旅行の定番コースということで、長崎県内でも長崎には行かれた方は多いかと思うんですが、北の端のですね、松浦に行かれた方っていうのはほとんどいないのかなと思いました。今回ですね初めて行ったんですが、長崎県というのはですね、日本47都道府県の中で海岸線の長さがダントツで2位らしいんですね。1位はどこかというと、まあお察しがつくかと思いますが、北海道がダントツの1位で、その次にですね、海岸線の総延長距離が長いのが長崎県らしいんですが、確かにですね島が多いですし、長崎県の形が本当にですね入り組んでいるところが非常に多くてですね、もうあちこち、海沿い、ひたすら海に近いところを走ったんですが、海から向こうに島が見える、なんか瀬戸内海みたいな風景を感じてきました。たまたま行った日がですね天気が良くて18度ぐらいあったんですかね。南国というわけではないんですけれども、非常に暖かくてですね、過ごしやすかったというところであります。でですね、その長崎の松浦に行く途中でですね、佐賀県のですね伊万里というあたりを、通過したんですが、不思議なことにですね伊万里のあたりの民家、住宅の屋根を見るとですね、屋根瓦の両サイドにですねお城のようにシャチホコがついてるんですね。岡山県でもあの総社から来た、高橋であるとか津山とか、間庭とか、ああいうあたりのですね、家、をよく見ていただくとですね、屋根の両サイドにですね、シャチホコがついててですね、まああれなんか 日よけというか、火災が発生した時に社長が水を吹いて、火を消すということを、まあ、縁起を担いでいるらしいんですけれども、伊万里のあたりもそういうことなのかなと思いつつ、ずっと考えてたら、あのあたりっていうのは結構朝鮮半島から近いということで、あのあたりのその屋根瓦の風習っていうのは、もしかしたら朝鮮から伝わってきたもんじゃないかと思ったりもしたわけですよ。このあたりを考えていくとですね、実はその中国地方、岡山県の県北、広島県の県北とか、あのあたりの文化もですね、その西から伝わってきて、ああいう屋根瓦ができたのかなと、ふとですね、親近感を覚えた、旅行でありました。でですね、今回その長崎松浦までですね、前後の日程の都合上、車で移動しました。松浦までだいたい550キロ、だいたい6時間ぐらいかかって移動しました。往復では12時間、12時間で1100キロということなんで、これ倉敷からだと、まあ、東方面行けば、福島仙台ぐらいに行くのが1100キロということなんですが、ちょうど途中、長崎に入る手前ですね、福岡までがちょうど4時間ぐらいだったんですね。車でなかなか移動することが今まであんまりなかったんですけども、東へ車で4時間ということで行くと、だいたい名古屋まで行くのが4時間、それを西に、倒すと今度は福岡まで4時間ということでですね、結構距離的に考えると福岡って意外と近いなと思いました。福岡に限らず結構九州って近いんじゃないかということも感じましたが、やはり、長距離をですね、休憩せずに運転するというのは、若者の特権なんでしょうか、おっさんには非常に厳しい、旅行でしたが、結構ですね、今の時代、この番組も飛行機乗ってるという設定なんで、ドア2ドアで、目的地まで何の考えもなく行けるということを考えるとですね、のんびりとですね、各駅停車の、電車の旅を楽しむもいいでしょうし、高速を使わずですね、ひたすら2号線を走って、大阪に行くとか、あるいは2号線をずっと西に行くと今度は、下関を越えて門司まで行きますから、そこから先は3号線で鹿児島まで行けますから、そういう旅を楽しむのもいいのかなという時期になっているんではないかと思います。先ほど私の家の、長女が、小学校卒業するということで、卒業祝いにどっか連れて行けという話になりまして、今度の休みにですね、愛媛県の戸部動物園まで行ってくることに、なっております。これまた戸部動物園というのがですね、結構遠いは遠いんですけども、これがまた一回行ったことがあるんですけども、岡山県の動物園といえば某池田動物園であるとか某渋川動物公園みたいなところとは違ってですね、なかなか中が広いんですね。中が広い動物園というのは非常に楽しいんですけれども、歩き疲れて帰ってくるというパターンが多くてですね、広島の、朝動物園もこれまた広いんですけど、広い動物園は、楽しいのは楽しいんですが、結構私のような、おっさんになるとですね、後がしんどいということはあります。まあ、自分のしんどさよりも子供の楽しみをやっぱり優先するのが、親の、立場ではないかと思っております。ということで、あっという間にですね10分経とうとしております。これ、第3金曜日に聞いてる人はもうそろそろ8時ということなんですが、再放送で聞いてる人は今日3月21日春分の日ですね、ちょうどお昼と、夜の時間が半分ということで、これからはですね日中の時間が長くなる時期になってきます。外を見ますとですね、結構もうどんどん桜が、つぼみをつけてですね、そろそろいい感じになってくるかなというところで、来月の放送の頃にはもうすでに散っているかなというところではあると思うんですが、ぜひともですね、いい行楽日和のシーズンになってきましたので、皆さんいろんなところに出かけていってですね、いい思い出を作っていただけるといいのではないかと思っております。というところで、また来月お耳にかかりたいと思いますが、さて来月はどんな話をしようかと考えていたところ、なんかいろいろ明暗が湧いてまいりましたので、そこら辺はまた4月に、お知らせしたいと思います。では、忙しい年度末ではありますが、皆さん楽しんでお過ごしいただければと思います。 では来月またお目にかかりましょう。ごきげんよう。